通告に従いまして、一般質問させていただこうと思います。今年振り返りまして、やっぱり壱岐にとってですね、壱岐牛の話、壱岐牛が、価格低迷している話というのは大きいニュースだと思っております。そして、やっぱり健康問題についても私、今年1年ですね、考えさせられましたので、今日はこの壱岐牛の話と健康問題について、質問したいと思っております。よろしくお願いいたします。まず最初の質問でございます。壱岐牛消費拡大に向けた施策をということで、質問をしたいと思っております。壱岐牛を守る畜産農家の振興を目的としておりますけれども、何といっても壱岐といいますのは、一次産業が柱でございます。この一次産業を守りたいという思いで、質問させていただきます。まず12月1日と2日にありました子牛市なんですけども、1頭あたりの平均価格55万6000円でした。前回10月よりも、6万7000円ほど、高かったという状態ではありますが、直近最盛期、まあ、令和3年4月が、全く高かったわけなんですが、この時に比べれば28万円、約28万4千円安い状態となっております。また今年の6月以降でありますと、平均60万円を下回った状況がずっと続いております。まあ、こういった子牛価格もそうなんですけども、枝肉価格といいまして、牛肉の価格自体も低迷をしております。燃料や肥料、そして飼料価格の高騰ということもありまして、畜産農家は経営を圧迫され、非常に厳しい状態です。このままでは、高齢、零細農家はもとより、若手も含めた離農が進むんではないかというふうに思っております。国の子牛価格下落対策はありますけども、来年以降の動向が不透明です。今日の新聞を見てみましたらば、来年以降も、まあ来年ですね、来年もその、継続するといった補填を継続するといった記事がありましたけれども、まあ予算が通ったわけでもありませんので、来年以降も不透明かというふうに思っております。11月には、JA 岐阜主催の、肉用牛経営危機突破決起大会がありました。畜産農家は、危機的状況を意識を、そういった意識を共有している状況でございます。これを踏まえまして、持続的に安心して、畜産業が認めるように、市もより畜産農家に寄り添った施策を展開すべきと思っております。そういう意味で市独自の対策を伺います。畜産農家への直接の支援も考えられますが、市はすでに畜産農家への補助等を手厚くしていると思っております。それでもなお現在畜産農家は厳しい状況にあることを市民と共有し、市行政と一体となって支援していくべきだと考えております。対策として、市民がすぐにできることとしまして、壱岐牛消費拡大が考えられますが、壱岐牛が高価であるため、進みにくい状況です。例えば、壱岐牛消費喚起を市全体で共有するような啓発、学校給食での提供、市長の出張先でのトップセールスなどができると思っておりますけれども、これ以外を含めまして、どのような方策があるのか、考えていらっしゃるのかを、見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
上村議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。谷口農林水産部長。
はい、おはようございます。7番上村議員のご質問にお答えいたします。少し答弁が長くなりますが、お許しをいただきたいというふうに思います。まず前段の方の質問で、持続的に安心して畜産業が営めるように、市もより畜産農家に寄り添った施策を展開すべきと考えるが、市独自の対策を伺うとのご質問ですが、議員が言われるように、枝肉価格や子牛価格が低迷する中で、燃料や肥料、飼料価格の高騰により、畜産農家は経営が圧迫される厳しい状況になっております。そのため、市独自の農業生産価格高騰対策として、昨年度に引き続き、令和5年度も当初予算において、国基準の物価上昇率 1.4 倍に基づき、19品目に物価高騰分の 15% を支援するようにしております。また、市独自の地域肉用牛緊急増等対策事業による 贈答への支援として1頭あたり4万円、地域肉用牛活性化プロジェクト推進事業による淘汰更新として1頭あたり1万円、および肥育元牛導入支援として市場購入牛については1頭あたり2万円、自家保有については1頭あたり1万円の支援を行っております。また、子牛価格の下落に対応するため、国において和子牛生産者臨時経営支援事業により、令和5年1月から12月に販売した子牛の九州沖縄ブロック平均価格と発動基準価格1頭あたり60万円との差額の4分の3が交付金により補填されるようになっています。また、全国子牛平均価格が1頭あたり55万6千円を下回った場合には、肉用子牛生産者補給金により10分の10の補填がなされるようになっており、令和5年7月から制度が拡充され、九州沖縄ブロック平均価格が全国平均価格より安いため、その差額についても4分の3が交付されることになっております。従いまして、令和5年7月から9月の第3四半期においては、本制度によりまして、和子牛生産者臨時経営支援事業交付金と、肉用子牛生産者補給金と合わせて8万2000円が交付されるようになっております。そこで、市といたしましては、今回国の補正予算の地方創生臨時交付金を活用し、県が実施している畜産農家への支援と同様の支援を追加補正する予定をいたしております。まず1点目として、子牛価格の低迷に対し、国の和子牛生産者臨時経営支援事業交付金の4分の3の残りの4分の1の部分について、県と市で2分の1ずつ、補助率としては県の8分の1の支援と合わせて市も8分の1の同額の支援を予定をいたしております。今回の補正によりまして、子牛競り市の平均価格と発動基準価格60万円との差額が全額補填されることに、補填されますので、子牛競り市の平均価格60万円が確保され、いわゆるこの平均価格60万円が保証されるということになります。2点目としまして、枝肉価格の下落対策につきまして、肉用牛肥育経営安定交付金、牛丸金と言っておりますけども、それに要する生産者積立金について、県が6分の1以内、これは上限が1620円となっておりますが、この支援と合わせて市も同額の支援を予定をいたしております。3点目として、飼料価格の高騰対策につきまして、配合飼料価格安定制度の生産者積立金に対して、県がトンあたり200円をの支援と合わせて市も同額の支援を予定をいたしております。今後も状況に応じて生産者に寄り添った施策を展開してまいりたいと考えております。続いて後段の質問の方でございますが、壱岐牛消費喚起についてどのような方策ができると考えるか、見解をとのことでございますが、まずこれまで壱岐牛消費拡大の目的のみではございませんが、壱岐牛に関して市や JA 等で取り組んできた内容を申し上げます。本市の主要な特産品の一つである壱岐牛のさらなるブランド化の推進による消費や流通の拡大を図るため、福岡県域を主と主にラジオ番組やテレビコーナーによる年間を通じた PR 発信を展開し、離島活性化交付金を活用し、令和元年度から令和3年度までの3カ年実施をいたしております。また市単独補助事業により、地域肉用牛活性化プロジェクト事業の中で令和元年度から壱岐牛の販売促進対策として、壱岐牛のぼり、壱岐牛シール、壱岐牛ポロシャツ、壱岐牛マスク、壱岐牛宣伝のパンフ、壱岐牛定義の名板を作成し、精肉販売店や焼肉店等への配布をいたしております。壱岐市農協の取り組みとしましては、生産者へ壱岐牛の消費拡大のための購買者の、すいません、 域牛の消費拡大のための出荷頭数1頭あたり2000円の牛肉券を販売されており、その取り組みは購買者の購買意欲の向上にもつながっているとお聞きをいたしております。また、壱岐市農協の直売所であるアグリプラザ四季祭館や島の駅一番館でも壱岐牛が年間40頭程度販売されております。去る11月29日から12月3日におきまして、壱岐牛消費拡大フェアが開催され、壱岐牛が3割から5割引きで販売されておりますが、今回の目的は、子牛価格の低迷からの脱却の機運を高めるための取り組みと伺っております。また、市内スーパーや小売店におきましても、壱岐牛の割引セールなど消費拡大の推進が行われております。学校給食での壱岐牛の提供につきましては、現在年4回程度、約430キロの壱岐牛が提供され、献立表には壱岐牛と表示をされております。また、壱岐牛の紹介もされており、食育の推進にもつながっているものと思っております。学校給食での提供については、価格の関係もあり、数多くの提供は限界があるかと思われますが、引き続き継続していただきたいと考えております。また、壱岐牛はふるさと納税の返礼品として、昨年度は約4370件で、800グラムの牛肉の注文が最も多いということで、単純計算いたしますと、約3500キログラムで、ふるさと納税の返礼品として約12頭分が出ているという計算になります。また一般社団法人壱岐市ふるさと商社におきまして、壱岐牛ロースステーキ400グラムを主として年間213キロが通信販売をされております。首都圏における物産販路拡大対策として、去る11月1日から12月3日まで、壱岐産食材を使用した壱岐フェアが首都圏のレストランや飲食店において開催され、観光大使をされております小坂彩乃様が社長を務められている日比谷松本楼をはじめ壱岐牛が提供されております。またライフの恵比寿ガーデンプレイス店におきましても壱岐牛が取り扱われております。また関西方面の物産販路拡大対策として、去る9月13日から10月15日まで、壱岐産食材を使用したレストランフェアが神戸市で開催され、本市とエンゲージメントパートナー協定を締結しております株式会社ワールドワンなどでも壱岐牛が提供されております。壱岐牛は全国的に枝肉相場が低迷している中で、他の産地の枝肉と比べて食肉市場では肉質、価格とも高い評価をいただいており、ブランド牛として確立をされておりますが、年間約900頭と他産地よりも出荷頭数が非常に少なく、希少価値をプラスとして考え、価格を下げずに高く提供できるよう、さらなる当該での販売戦略は必要と考えております。そのようなことから、市長もこれまで行く先々で壱岐牛を発信してきており、また今年6月に開業したザ・リッツ・カールトン福岡の中にある玄樹において、壱岐牛が食事のメニューとして提供されていることから、今回、市と壱岐振興局、壱岐市農協、壱岐市農協肥育部会、壱岐市観光連盟とともに、来年1月末に改めて壱岐牛の利用のトップセールスを予定をいたしております。壱岐牛の消費拡大には様々なアイデアが必要と考えますが、一番大元である JA 壱岐市や肥育部会様のご意見をいただきながら、より効果的な施策を一緒になって考えていけたらと思っております。以上でございます。
上村議員。
はい、はい。詳しくご答弁いただきました。網羅的に、いただきましたので、やってるなということで、評価したいと思います。壱岐市ですね、なかなかやってるということで、網羅的に全体的にですね、やってらっしゃるなというふうに思いました。それで、うちも畜産農家なんですけども、子牛市とか行きますと、やっぱり、現金を注入していただきたいという支援の声というのは、やっぱり聞くんですけども、それは当然そういった支援というのを望んではいるんですが、 まあ、将来的にですね、安定的に安心して畜産経営をしたいと言われる方々にとってはやっぱり餌代ですね。やっぱり、餌代の高騰とか飼料代、まあ飼料ですね、そういったものをなんとか、確保したいというふうな話もありまして、なんとかならんかというふうな話されるんですけども、まあ国も県もですね、一生懸命そこをなんとかしようということでやってらっしゃいますので、まあ今日の答弁でですね、わかりましたのが、市と県で60万円の分の、補填というのがしっかり入ってくるというふうなことが分かりました。ここは一つ安心材料だなというふうに思いました。まあ、60万円で十分なのかというのはありますけども、まあ、しっかりですね、畜産農家のことを考えていらっしゃるということで、行政の方も頑張っているなというふうなことは評価したいと思います。で、ちょっと、見方変えまして、なぜその、枝肉価格が安いのかというふうな話なんですけども、構造的な問題がまずあるんだろうというふうに思っております。ですね、まあ、ちょっと、今回の56万円という、価格なんですが、まあ、一級で言いますと、この価格大体10年前の相場なのだろうと。まあ、10年前から何が起こってたかと言いますと、だんだんですね、その牛の、頭数が減ってきてまして、で、牛の頭数が減るとやっぱ肉も減ってくるというふうなことがありまして、枝肉価格が上っていたというふうなことでございます。平成24年度ぐらいからですね、どんどん肉が高くなってきまして、まあ、マックス80万超えるといった状態まで、上がっていたわけです。ところが、令和2年度になって、新型コロナウイルスが、影響を受けましてですね、価格が下がったということになりまして、その後、令和3年度に入り、また頭数が回復をしていく状態になっているということで、枝肉価格の方が安定化、もしくは下がっているという状況でございます。で、意気具の話をしますと、令和3年4月に、まあ、最近では一番高かった時、平均84万円しておりました。で、その後ですね、次の6月からですね、70万円台に下落して、令和4年の6月以降に、平均60万円、65万円を下回るという状況、そして令和5年8月、今年ですけども、51万円になってしまったという状態で、どんどん下がっております。で、まあ、この令和5年8月には、最高時よりも33万円下がっているという状態で、まあ、多頭買いの方がですね、高い時に、牛を導入して、現在安いという状態で、悲鳴を上げているというふうな状態でございます。で、この状態をですね、まあ、先行きどうなのかということがよくわからない状態の中で、今を進んでまして、まあ、その餌になります WCS といいますか、ホールクロップサイレージというのがあるんですけども、これが単頭8万円というのがありまして、この価格も下がるんじゃないかというふうなことを言われてまして、結構それも、農家に対する不安が募っております。で、そういった不安がですね、募ってまいりますと、やっぱり離農していこうというふうな方が増えますので、その対策を早く、打っていただきたいという思いで、今回質問しておりますけども、今の、答弁でありました、内容であるならば、行政として、農家に寄り添って変えながらいらっしゃるということで、安心をいたしました。ただ安心というのも、まあ、気持ちの問題でありまして、しっかりと今後もやっていただきたいと思っています。で、実はですね、こういった農家の支援といいますのは、十分されているのは認識しているんですけども、まあ、市民全体でですね、共有すれば、していただければですね、ますます畜産農家の応援にもなりますし、枝肉価格が上がっていく要素になるんだろうというふうに思いまして、今回、この消費喚起の、質問をさせていただきます。で、中にありました学校給食の件なんですけども、学校給食で、既に使ってるんですよというふうにお話しだったんですが、何せその量が少ないということがありますので、この学校給食で使う量をもっと増やしていただきたいというふうなことで一度、教育次長の方にお相談をしたことがありまして、まあその時もちょっとお話しさせていただいたんですけども、なかなかその高いというのもあってですね、まあ、大量にはできないよというふうな話が、ありました。それで私もですね、ちょっと調べたところ、国の方でですね、これは、農林水産省と文部科学省の方で、学校給食の方に、地元の地産地消を進める上でのその支援というのがありまして、まあ、農林水産省の方は、やっぱりこの枝肉価格低迷を受けまして、 さまざまな対策を練っているようで、フェス、まあ、牛肉のフェスであるとか、食肉専門店の支援、あと小学校、高等学校の給食への支援というのをやっているようでありました。で、あと文部科学省の方も学校給食地場産品使用促進事業というのをやってるんですけども、こういったものを取り入れていけばですね、もう少し、もっと、生き牛の、消費ができるんじゃないかと思ってるんですけども、ここについて、文部科学省と、農林水産省のこの支援を使っていらっしゃるのかを聞きたいんですが、いかがでしょうか。
谷口農林水産部長。
ただいまの上村議員の再質問でございますけど、その文科省の補助等については使っていないというふうに思っております。で、農林水産省においても、使っておりません。
はい、上村議員。
はい。はい。今使っていらっしゃらないというふうな答弁だったんですけども、調べましたらですね、こういった、支援事業というのがありまして、まあ、どういうふうにして使えるかというのはちょっとまた深く読み込まないといけないんですけども、まあ、条件等あるかも思いますが、一度ですね、そういったことに、チャレンジしていただいてですね、もっと国とか県の支援というのを、調べていただいて、生き牛に何ができるのかというのをですね、深く研究していただきたいと思うんですね。で、まあ、来年以降ですね、まあ、市長選がありまして、新しい市長さんが出るかもしれませんけども、生き市としてですね、こういった、一次産業への支援事業というのが、怠りないようになっていくようにどうするかというふうなことが必要だと思うんですね。そういう意味も込めまして、白川市の方からですね、この生き牛含めて畜産業、一次産業がですね、どうあるべきかというのを、次の市長につなぐという意味でですね、ちょっとご指導いただきたいと思いますが、どういうふうにすべきかということを示していただきたいんですが、いかがでしょうか。
白川市長。
ただいまの上村議員のご質問で、この農業、まあ、第一次産業でございますけれども、それを次の、まあ、市長、まあ、誰になるか分かりませんけど、もしかしたら私もまだいるかもしれませんけれどもですね、まあ、それ抜きにしまして、やはり第一次産業が壱岐市の基幹産業であるということはですね、少なくとも壱岐の将来を担うその首長たるものはですね、十分認識していると思います。そんなことが認識なければですね、まあ、はっきり申し上げて資格はないと断言したいと思っています。ですから私があえて、そのことをですね、新しい市長さんに言うまでもないということで検討させていただきます。
上村議員。
はい。おっしゃる通り、壱岐は一次産業が柱でございますので、まあ、誰が市長であられましてもですね、ここは行政としてしっかりですね、支援をしていただきたい、支援、寄り添った、形で考えていただきまして、安心安全な、持続可能な、一次産業の振興ということを考えていただきたいと、思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、これで、一応まあ、牛肉の件につきましては、終わりたいと思います。続きまして次の質問に参ります。健康寿命を延ばす施策を積極的にということで、質問をさせていただこうと思います。今年の一般質問の中で、今日のこの時間が一番最も大事ではないかと私自身は思っております。今年は、健康や命について、深く考えさせる年となってしまいました。少し掘り下げれば、例えばですね、がんという病気、この消化器系のがんといいますのは、発見が早ければ、治療が少しでも、できると、治療できる病気というふうになっているようでございます。そのためにもですね、健康診断は必ず年に1回受けられること、それをお勧めしたいと思います。長年健康診断されていない方、もしくは、今年まだ健康診断されていない方は大至急ですね、検査をされることをお勧めいたします。まあ、これは私の個人的なお勧めなんですけども、質問の本題に入ります。先日、県が示しました長崎県版健康長寿の評価指標というのがありまして、それによれば、県内21市町の中で壱岐市が対馬市と並びまして県内ランキング最下位という不名誉な結果が出ました。 結果に一喜一憂する必要はないと思うんですけども、評価指標、12項目中6項目が県内ワースト3位、そのうち3項目が1位というワースト1位ですね、結果でありました。こうした壱岐市の結果や状況を市はどのように評価し、来年以降の施策にどのように反映しようとしているのか、対策を伺います。また、健康長寿を目指す施策をより積極的に展開すべきと考えていますが、見解をお示しください。ちなみに、県からですね、ヘルシータウン賞といった、健康な街ですよというふうなことを、示す賞があるんですけども、これが、長与町というところにありまして、その長与町がしているような方法を私過去にですね、5年前に提案をしたことがありますが、この時は、壱岐市独自の施策をするという答弁がございました。今回の結果を受けまして、改めて壱岐市の健康施策のあり方を問いたいと思います。見解をお願いいたします。
先は保健環境部長。
おはようございます。7番。上村議員のご質問にお答えをいたします。長崎県は健康長寿日本一の長崎県づくりに向け市町と連携のもと推進を図るため長崎健康革命の4つの柱運動、食事、禁煙、健康診断に加え有所見率の改善や破壊環境づくりへの成果を図る長崎県版健康寿命の評価指標を設定し11月1日に開催されました健康長寿長崎県民会議総会におきまして優良事例の表彰と市町ランキングが発表されたところでございます。壱岐市におきましては12項目中の指標の中で運動不足、繁殖や甘い飲み物の摂取が多い老生施設の敷地内禁煙化が不十分であることが今回の徘徊の大きな要因になったものと思っております。また、本市の評価指標の分析からも、このことは生活習慣病の要因にも促ることから、血圧リスク、血糖リスク、メタボ、該当者数がワースト範囲内になったものと評価をいたしておるところでございます。日頃から健康づくりに関する周知啓発や健康課題に応じた保健事業を行っておりますが、今回の徘徊という評価を真摯に受け止め、保健事業の見直しにより改善へ向け充実を図ってまいりたいと考えており、現在、各種事業の筆跡や成果の分析を行うなど、準備を進めているところでございます。また、国の新たな国民健康づくり運動プランを受け、長崎県では第3次健康長崎21を策定中であり、本市も 国や長崎県との整合性を図りながら今年度見直しを行っております。健康増進計画において改善のための施策を盛り込み実効性のあるものにしてまいりたいと考えております。健康寿命の延伸には市民お一人お一人がご自身の お体の状況や生活習慣のあり方について十分理解し、自らの行動に促げて いただくことが重要であります。しかし、生活習慣の改善はなかなかすぐに成果として現れるものではありません。個人の補助力と合わせて我々が効果的な事業を企画立案し、行動変容や意識の向上を支援していくことが必要不可欠と考えております。本市の課題やニーズを明確にし、各年度において改善目標を設定するなど、引き続き方法やイベントを活用しながら周知を図り、人生100年時代を見据えた予防健康づくり事業のさらなる推進、市民の健康づくりへの意識の向上を図ってまいりたいと思っております。また平成30年6月会議におきまして、ご提案をいただいておりましたインセンティブ事業の充実につきましては、令和2年度に30歳以上の国民健康保険被保険者から18歳以上の市民が参加できる事業への見直しを行い、 お助け健康スタンプラリーとして実施を行っております。しかしながら参加者は60歳以上がほとんどであり、新たな参加者が増えないこと、若い世代をはじめとする比較的関心の低い方々の参加がないことが大きな課題となっております。このことから令和5年から長崎県が開発運用しております健康アプリアルコーでの普及活用を積極的に推進し、市のスタンプラリーと組み合わせるなどの見直しや仕組み作りを行い、これまで以上に若い頃から多くの市民皆様が遊び心を持って気軽に健康づくりや運動を意識実践していただけるような施策の推進を図ってまいります。以上でございます。
上村議員。
はい、議長。はい、ご答弁いただきまして、これから、充実していくというところもありますし、やっていますというふうなところもありますし、そういった意味で、5年前の私の提案というのも、受け入れていただきまして、改善をしていらっしゃるというふうなことも分かりまして、その結果としましてですね、健康についてのこの指標、県が最下位とは言いますけども、この指標自体が正しいものかどうかも分かりませんですし、この指標を取り扱っているというその考え方自体も、どうなのかという話もまだ残っていると思いますので、これが全てはないと思うんですね。これが全てがないと思いますけども、その中にあってやっぱり各市町で、比べられているというところがあって、医師はもっと頑張るというふうなことなのかなというふうに思っております。で、今のご答弁の中でやっぱりですね、過去5年間、私の提案したときにですね、やっぱり、血圧とかですね、血糖とかですね、メタボ該当者数とかっていうのは、当時もやっぱり県内では悪い評価を受けてましたので、ここはずっと変わりなく、推移しているんだろうというふうに私も思います。ただですね、壱岐市頑張っているところがありまして、特定健診の受診率というのは、これあまり良くなかったと思うんですけども、今回ですね、上から6番目 というところまで上がってきています。そして通いの場への参加者数ということで、通いの場、まあ、サロンとかですね、こういった場を使った、お年寄りたちの集まりというのは、これは上から9番目というふうなことで高い評価になっているというふうに、私は思います。ですから壱岐市は何もやってたんじゃないよというんじゃなくてですね、やっぱり健康について考えてこれまでもやってきますといったことは胸を張って言えると思うんですね。で、まあ、今回その一喜一憂しないでですね、この最低の評価だったということでを言ってるわけではなくて、これから壱岐市民がですね、どうやって健康に過ごせるかということをどう考えるかという話だと思うんですね。で、それで私ですね、たまたまですね、この前、たまたまなんですが、先週の、研修会がございまして、まあ、その席にですね、先川部長も一緒にご同席していただきておりましたので、思いは共有できているのかなというふうに思っているんですけども、ちょっとその提案を今日させていただきたいと思っています。まあ、壱岐市は頑張ってるんです。間違いなく頑張ってる。頑張ってて、どういうふうに、しようかということを、まあ、模索をしている状態ではありますが、一つの答えがその研修会にあったんではないかということで、私の感想ですけど思いました。その研修会といいますのが、まあ、壱岐医師会の主催でありました在宅医療研修会というのがありまして、まあ、この時の講師の方が、東京大学の先生なんですけども、飯島勝也さんという先生がですね、ご講演いただきまして、健康長寿と幸福長寿の両立は目指せるのかというふうなことで、ご講演いただきました。で、参加させていただきまして、まあ、ちょっと難しい話になっていったんですけれども、難しい話をここで簡単に話をしたいと思って、いろいろ考えてきたんですが、ですね、まあ、フレイル予防という単語がキーワードでございます。まあ、フレイル予防と言いますのは、なかなかその馴染みがない言葉なのかなというふうに思ってますけども、まあ、専門職の方々についてはその普通に使ってらっしゃる単語だということで、このフレイル予防というのをやればですね、町全体が元気になりますよというふうなことにつながるといったことでございました。で、壱岐市もですね、そのフレイル予防ということをやってないかというとやっておりました。確認をしましたらば、壱岐市もですね、フレイル予防ということを使って、ちゃんと健康になりましょうねということをですね、啓発してます。ですね、これは2020年の、壱岐市の司法なんですけども、壱岐市の司法に、フレイル予防について説明がありまして、フレイルって何っていうふうなことを書いてます。で、まあ、ちょっと紹介しますと、フレイルとは、高齢者の健康状態と要介護状態の間にある虚弱状態、まだ介護を必要ないけど、なんとなく体調が優れない、足腰や口周りに不安がある、人付き合いが多く、など、年齢とともに生じる心身の衰えのこと、普段の心がけで予防、改善することができます、ということで、壱岐市はこういうふうにして啓発をしています。で、まあ、簡単に言うとですね、健常な状態から要介護状態に移る段階で、その途中段階で、体が優れない状態がフレイル状態ということかと思います。で、例えならば、まあ、ぎっくり腰ですね。ぎっくり腰とか、あとは、まあ、まあ、朝起きてちょっと体調悪いとかっていうのを感じるような状態。こういったことがフレイルの状態だというふうに言えるんだろうと。で、このフレイル状態というのは、フレイル予防の、まあ、行動実践をすると、元に戻るらしいんですね。ですから介護予防にもなりますし、介護状態になる前にこのフレイル予防をすれば健常に戻っていくというふうになりますので、これをですね、率先してやっていただければ、まあ、健常が保てるといったことになります。まあ、保てると言いましても、年齢とともにですね、体の虚弱というのは進行しますので、その進行を抑えるというふうな効果があるんだと思います。で、まあ、ここで紹介されている、普段の心がけで予防、改善ができますというふうになっているんですけども、なかなかこのですね、心がけというのはできません。まあ、忘れがちになったりするということがありますので、それをですね、なんとか実践できる方法というのを、この東京大学の先生が、ご紹介されたということです。で、まあ、カタカナですけども、ポピュレーションアプローチというふうな言葉を使って、皆さん全体に意識を高めていこうというようなことでできるそうでございます。 で、このポピュレーションアプローチという言葉もですね、実は壱岐市はやってましてですね、すでに介護保険とか健康の事業の中で、ポピュレーションアプローチというのを、フレイル予防という中でやってます。で、やっていて、サロンとかですね、健康教室、こういった場でですね、フレイルという単語を使ってよく講演とかされてるんじゃないかというふうに思います。ただ、ですね、大事なのは、このフレイルという言葉が、なかなか、覚えられなくてですね、市民に浸透していかない、ということで、なかなかその、意識としてですね、心がけていくことができないというのが課題だというふうな話でした。そこで、私からの提案なんですけども、ここはですね、丸々、この東大の先生がおっしゃっているフレイル予防というのをですね、壱岐市を挙げてですね、やってはいかがかというふうに思います。現在やってるじゃないかというふうにおっしゃるかもしれないんですけども、やり方が違いまして、フレイルサポーターというのです、ね、方がですね、いらっしゃって、その方々が、住民の方々に、対応した、測定であるとか演出をするというふうなことで、笑顔が溢れて継続的に、人々が、健康になっていくというシステムがあるということのご紹介でした。で、このシステムといいますのが、九州ではですね、福岡県でしかまだないんですけども、全国で131自治体がやっております。で、この自治体がやっているようなものをですね、ちょっと先進地として、壱岐市も習ってやってはいかがかなというふうに思いまして、今日提案をしたいと思っております。で、このメリットといいますのが、やっぱり、お金がかからずにですね、できる。そして、行政の方もですね、住民の方々にやっていただくので、行政としてのその、手間というのもないことはないんですけども、最初のスタートアップさえちゃんとやればですね、住民の方々が、街づくりをしながら、やっていけるといったようなメリットがあるようでございます。そして、先進地ではですね、94歳の方もですね、これに参加して、笑いながら笑顔で、皆さんで、社会参加をしてですね、健康になっているというふうな実態があるようでございますので、この活動をぜひともですね、一時やっていただきたいと思っているんですけども、そういったことは多分ですね、部長の方は、私と思いを共有しているかと思いますけども、今後ですね、一時でそういったことはできるんじゃないかというふうな提案をしているんですが、どういうふうなことになるのかちょっとお答えいただきたいんですが。
佐喜川保健環境部長。
はい、上村議員の質問にお答えをいたします。私も先ほど上村議員紹介されましたように演習その講演会に出席をさせていただきました。それを受けまして、その時の講師の先生をご紹介をいただきまして、今全国で103の市区町村で、フレイル予防の実践活動が行われております。そういった先進地が月に1回ですね、情報交換会を行われております。それで、1月と2月の情報交換会にオブザーバーとしまして壱岐市の方からも参加をさせていただく予定に しております。これを受けまして、来年の4月以降、介護保険事業規約の中にもフレイル予防というのを明確に打ち出してまいりまして、推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
上村議員。
はい。来年以降で、介護事業計画の方にも、盛り込んでいきたいというふうなお答えでございました。大変ありがたいお話だと思っております。このフレイル予防といいますのは私もよくわからなかったわけですけども、聞けば聞くほどですね、市民全体が健康になっていくような、取り組みになっていくというふうに、思いました。今やってないわけではなくて、今やってる要素にちょっと負荷をして、足していって、壱岐市の方々がですね、健康な 笑顔あふれる街になっていけばいいのかなというふうに、思っております。なんとか実現をしていきたいと 思いますので、一緒に共に頑張っていきたいと思っております。ちょっと早いですが、これでですね、私の一般質問終わりたいと思います。来年も良い年でありますように、皆様に、記念いたしまして、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。